さんレディオ。
はい、第33回トラさんラジオ始まります。まずは近況報告としましてはですね、3月の下旬に新どっちの料理ショー放送されました。皆さん見ていただけましたでしょうか。私2回目の出演でしたけども、なんと今回は外してしまいましてですね、大変悲しい思いをしてしまいました。で、放送後にですね、いろんな人から、お関さんあれ本当に食べれないんですかなんて、少しは食べたんでしょうなんてよく聞かれたんですけどもね、あれは本当に何にも食べることはできません。味見すらできません。お土産もなし、ロケ弁もなしということで、まあこんなこと言うとですね、あんまりそのテレビ局批判になっちゃうかもしれないですけど、お茶すら出ませんでした。石上くんとですね、同じ待合室、あ、控え室でですね、過ごしていたんですけれども、会話があまり弾みませんでですね、2人とも携帯を見ながらでやってましたけどね、お茶ぐらい出ないもんかななんて思ってましたけどね。2人とも外してしまいまして、実は終わった後にですね、それぞれ一言コメントっていうのをテレビで収録してたんですけども、2人ともなんかラーメン評論家失格ですなんていうことを言ってたんですが、なんとそれは放映されずに全部カットになってしまいましたね。まあある意味助かったかななんて思ったんですけど、ここで言っちゃい、おしまいですよね。まあラーメン評論家たるもの、ああいうところでちゃんと、みんなに受けるラーメンはどれなのかっていうのを当てなきゃいけないんですけどね、思いっきり外してしまいましたからね、悲しい思いをしております。ただ番組的にはなかなか面白かったな、面白かったかなというふうに一般視聴者的にはですね、私も思って、見ておりましたけれども、なんかまた次回もやるとかやらないとかそんな話出ておりますけれども、どこまで続くのやらという感じですけどね。今回はですね、海外からお客様お迎えしておりますので、トラさんラジオもですねワールドワイドになってきたというか、もともとインターネットラジオなんでワールドワイドではあるんですけれども、海外からお呼びしているということですね。私もさっき英語をちょっと練習してきましたけどね、大丈夫かななんて感じですけどね。では第33回トラさんラジオ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回はラーメンジャーナリストの北島修一さんとラーメン総合研究所の竹内慎さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この3人といえばですね、最近一緒に、仕事というかラーメンを食べる機会があったんですけどね、立川のラーメンスクエアのイベントでありますラーメントライアウトという企画に、3人プラス何人かで参加させていただいたんですが、その時の話をちょっとお伺いしようと思います。はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、テーマとしては若い力と地方の実力店の発掘なんていうテーマがあったんですが、竹内さんどうですか、全部で11件の実食ありましたけども、どんな感じでしたか。
いやー、レベルが高くなってきてるなと思いました。
竹内さんあれですよね、この手のそのなんていうんですか、対戦というか審査というか、はい、まあ、大きなイベント的なものにこれで3回目じゃないですか。
そうですね、新横浜ラーメン博物館のラーメン登竜門と、はい、あと汐留ラーメンに続いてなんですが、はいはい、だんだんやっぱりやるごとにレベルは高くなってきてるんですね。
そのレベルが高いっていうのは、はい、なんて言うんでしょう、その優勝者のレベルが高いっていう意味なのか、参加者のレベル、
いやもう参加者のレベルが圧倒的に高いですよ。
北島さんも登竜門とかは参加されてますよね。
登竜門の、はい、実食審査やって、で私はその汐留ラーメンはちょっと伺う機会がなくって、はい、だから登竜門が99年頃になって約7年ぶりにこういうそのね、実食審査参加させていただいたら、 うん、まあ、あの月とすっぽんというか
そんなこと言ったら前の時の怒られちゃうじゃないですか
いや、結局ですね、前の時の皆さんもその後にずんずんと力つけて、あの当時のだから今やってる店だったら前夜さんとか京華さんとか、
あれですよね、今から思えばそうそうたるメンバーが参加してるっていう、
そうなんですね、だからその才能とかやる気っていう意味では7年前と今は一緒なんだけど、味の研究とかのスタートライン自体がものすごく上がってきてたなと、そういった意味で月とすっぽんでした。
聞いてる方はですね、そんな昔どんな人が参加してたんだろうなんていう人もいるかもしれないんで、竹内さんからも、いやこんな人が登竜門には参加してたんだよっていう話ちょっと聞かせてもらっていいですか。
まあ、赤羽の夕日屋さん、
赤羽の夕日屋さん、はい、
ただまあこの間店閉めちゃったんですけど、恵比寿の花房さん、
花房さん、はいはいはい、
それから
赤坂のもすけさんとか、
赤坂のもすけさん、
でさっき言った京華、
京華さん、
はい、
新座の前夜さんですね、
前夜さん、
はい、
あと神奈の
世田谷、
世田谷さん、
世田谷さん、
あと名古屋というか愛知県にも一八さん、
はい、一八さんもそうですね、
はい、と渋谷に出てた伝説のすずめ屋さん、
あ、すずめ屋さん、はい、すずめ屋さんもそうなんですか、
すずめ屋さんもそうですね、だからざっと考えて名前の上がる有名店だけで20軒ぐらいありました。
集合施設2個ぐらい作れそうですね。
そうですね、いや今回の企画に関しては、あ、全部立川の店入れ替えちゃった方がいいかなぐらい思いました
あ、そうですか。でもあれですよね、その昔の7年前のその登竜門の参加者、まあ、20人ぐらいすごい人がいた、
はい、
でもその時の審査の段階では、
はい、
いわゆる卵だったというか、
今思うとまさにそうですね。
そうですね、
はい、
前夜さんなんて全然話にならないラーメン出してましたよ、うん、
誰か店主がお前もう帰れっていうぐらいのレベルだったっていうふうに伺いましたけど、う
ん、でもそれで言われたのが悔しくて、それから頑張ったっ
ていう、ね、意地を出して、
はい、
それでもう大行列店になったってことなんですね、はい、そうするとまあ時代は変われど、その登竜門の時はその本当に卵の方がいっぱい参加してて、
はい、
いわゆる実食審査の時はあれっていう感じ、多少そういうのもあった
そうですね、卵か、まあ、ひよこかぐらいの感じだったのが、
うん、はい、今回のそのラーメントライアウトにおいては、準決勝の時点でもレベルが高かったと、
はい、まあ最初の一杯を一口食べた段階でおいおいっていうぐらいうまかったですからね、
もうだからどこが出ても恥ずかしくないっていう感じではありましたね。
竹内さん的にはその11軒食べた中で、まあ、優勝者の未経験部門では何さんと、経験者部門では軽井沢のロコさんが勝ってるわけなんですが、
はい、
これは本当はここが好きだったんぞどうなんていうとか
そうですね、まあ、どこも美味しかったですから、
微妙に僅差なんですね、うん、
はい、
あれ長野から来たあの未経験者部門の若い人で、
はいはいはい、いらっしゃいましたね、
あの住んでるんだけどちょっと重い感じの魚介がスーッと来る感じの醤ラーメンあったじゃないですか、はいはい、あれなんかはちょっと味に癖があるんで、うん、集合施設でその家族とかに食べてもらうにはちょっと癖があるかなっていうところで、うん、はい、引いていただいたんだけど、はい、あれロードサイドで出てたらもうすぐ行列ですよね、
はい、多分、まあ、近々1年以内ぐらいにオープンするんでしょうけどね、食べに行きたいですよね、
行きたいですね、
で僕は福島の麺自分で作ってた方、まあ、ああいう風に麺作るっていうのはちょっと集合施設じゃ無理だとは思うんですが、
です、ね、
味的にはもう、こう気持ちが伝わってくる味でしたね、
そうですね、
はい、
いやあれね、私も好きでしたよ、あのラーメンはね、はい、ただ確かに集合施設だとちょっといろいろ難しいなっていう部分で、はい、ちょっと点数が低くなっちゃったのかもしれないですけど、ただ何美味しいかどうかだけだと、はい、かなり美味しかったですよね、
あの竹内さんって、ね、気持ちが入ってるんですよね、準決勝の審査は11人だったから、
う
ん、まあ、半分ずつ食べれば6杯相当と、
あ、そうですね、
1日6杯ぐらいだったらまあ遠征で行ってるからいけるだろうと思って食べに行ったら、いっぱいいっぱいごとから上がってくるオーラにやられちゃって、
はい、前ですか、なんか残したくなくなっちゃいますからね、
つい食べちゃうとか、はい、本当にうまくって気持ちにガンガンぶつかってきて、うん、5杯ぐらい食べたところで疲れ果ててしまったっていうのはありましたね、
いや本当ね、もう気持ちがビシビシこう来るんですよね、
うん、そうですよね、
ラーメンからもなんかビシビシ出てくるんで、あれっていうのはああいうイベントじゃないとなかなか難しいと思いますね、
それはまあ一つ、あの7年前と あの今とでは、まあ、いろんな条件が変わってるんだと思うんですけれども、いわゆるなんていう裾野が広がったっていう感じなんですかね。
う
ん、
そうですね、うん、やっぱり今いろんな情報がありますから、ラーメンの作り方のベース自体がもう1ランクも2ランクもアップしてるわけなんですよね、うんうん、
ですから本当テーマとしては若い力と地方の実力店の発掘なんていうことで始まって、はい、まあ、100人ぐらい応募した中で、うん、一握りいたらいいかななんていうのがスタートだったんですけど、うんうん、実は相当数眠ってるっていうのがね、
はい、
分かりましたよね。
多分書類審査で落とされた方の中にも、匹敵する方が何名もいらっしゃったと思うんですよ。
ですよね、はい、本当にそういう方たちにはちょっと申し訳ないな、はい、次に出てくださいみたいな、はい、感じですよね、はい、おそらく。
このイベントは今後も継続される？
一応ですね、主催者側はですね、うん、毎年やっていきたいっていうふうに言ってましたので、はい、いいんですね、うん、
それは僕らがラーメン博物館にいた頃の夢でもありましたから ね、
そうですね、やっぱ
り
そのラーメン甲子園みたいな感じで、要はその年の優勝者を決めるみたいな
ね。今ラーメン甲子園という施設ができちゃいましたからね。
それはちょっとまた別の話として、
別の話で、
それはいかんですね。
まあ毎年やってって大丈夫なのかななんていう心配もちょっとあるんですが、うん、でも今回のその11人の参加者のレベルを見てると、はい、まだまだ5年後ぐらいまでは続けられるかなっていう感じですよね、
はい、いや逆に言うと今回はまだ認知度が低いですから、
なるほど、
これからどんどんもっと集まっていくんじゃないかと思うんですよ。うん、恐ろしいことになりますよ。
ということはこれはラーメンの将来というか未来というのは
もちろん明るいですね。
相当明るいと見ていいんでしょうかね。
いやどんどんまた変わっていくでしょうね。
どんどん変わっていきますか、はい、楽しみですね。
楽しみですね、
はい、あれですよ竹さん、もう年取ったからあんまり食えないなんて言ってらんないですよ。どんどん美味しいラーメンが多分出てきますよ。
そうです ね、 ね、どんどん食べるようにスパーリングしとかないといけない
ということで、3人 お二人集まっていただいていろいろ聞いていくとですね、やっぱりラーメンの未来は明るいというところに結論がたどり着いたものですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。はい、今回はハワイの極みラーメン店主佐藤さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、佐藤さんがラーメン屋さんを始める前、まずどんなことをやられていたのかというのをですねちょっとお伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、
はい、
リクルートというところに。
リクルートにいらっしゃったということなんですね。
はい、20年ほど。
20年か、なんせ私もですねそのリクルートさんのお仕事をですね長い間やらせていただいておりまして、ねえびっくりですよ、リクルートさん出身のラーメン屋さん多分世界中に1個ぐらいしかないんじゃないですか。
それは分からないですね
なんでまたリクルートさんからそのラーメン屋さんに、あ、それ前にリクルートさんじゃどんなことやってたのかっていうのをちょっとお伺いしましょうかね。
はい、採用関係の営業バターをやってまして。
採用関係、はい、はい、
その後ちょうどリクルート事件の最中に経理に、
あららら、なんか一番大変な時に経理を担当されてたわけですね。
はい、その後 AB ロードという海外情報誌、
海外情報誌、
ね、その後はゼクシー、
ゼクシー結婚情報誌、はい、いろんな関係の情報誌担当してた。営業で担当されたんですか。
はい、ほとんど営業部門。
じゃあ全然違ったお客さんを担当することになりますよね、当然 AB ロードと。
そうですね、う
ん、
はい、
結構やっぱ大変だったんじゃないですかね。
いやそれはそれで楽しい。
ああ、そうなんですか。はい、じゃあ結構開拓精神旺盛な方なんでしょうかね。
そうですね、うん、いろんな人に会ったりとか、場面が変わることが好きな方なもんで。
なるほど、
はい、
まあ、言い方によると秋っぽいとか、
はい、それあると思います。
ありますか。
はい、
あ、なるほどなるほど。ほんでリクルートさん、まあ、20年やりまして、
はい、
よしじゃあ次だっていう感じなんですよね。
そうですね。
なんでまたラーメン屋さんなんですか。
小さい頃から毎日麺が食べれたらいいなと、
はいはい、
いう思いがあって、まあ、小さい頃から家に帰って自分で共働きで親がいなかった時に、
はいはい、
ラーメン作ったりとか、
あ、そうなんですか。
いろんなことしたもんですから、
あ、
毎日ラーメン食べれたらいいなっていうのと、あとは、まあ、会社を辞める時の理由として、
はいはい、
ハワイに行ってラーメンやるっていうふうに
豪語しちゃったわけですか。あ、なるほど。でその豪語したことをじゃあ実現するためにハワイでラーメン屋さんを始めたと。
まあそうです ね、あるきっかけ、まあ、チャンスが巡ってきたんで、
はいはい、
それだったらやってみるかと。
あ、はい、 じゃあでも子供の頃からその作るのが好きだったっていうことがまあ契機にはなってるわけですよね。
そうですね、作るのとまあ麺類が好きなんで、
はいはい、
自分でラーメンやれば毎日食べれるだろう
実際今どうなんですか、毎日
食べてる。今毎日食べてますけど、
これは味見も含めて。
そうですね、味見と、うん、あとはあの昼夜、
はい、
まあまあそれで何回も食べるもんですから、こんな食べ方あんな食べ方っていうのが、
はい、
まあオープンから4種類しかなかったラーメンが今10種類以上ありますけど、
ああどんどん増えてるんですね。
それに1個ずつ加わってる、
はい、ちなみにあのハワイのその例えば日本から行く人にとって分かりやすい場所の説明としてはどんな感じでしょうか、
は
い、
これはあの免税店、
免税
店ビューティーフリーショッパーズの隣にある、
はい、
ワイキキショッピングプラザ、
ワイキキショッピングプラザ
地下に
の地下ですね、
はい、これはハワイで唯一の地下にあるラーメン店、
地下にあるラーメン屋さん。じゃあそのデューティーフリーの前を一周してもなかなか気がつかないわけですね。看板かなんかは出てらっしゃるんでしょうかね。
小さく看板出てます、
出てるんですか、
はい、
基本的には地下1階にあるので、
はい、
下を向きながら歩くと、
はい、でハワイには地下は地下に物が入って見れる場所っていうのは
あんまないですか。
唯一一つだけですから。
あ、そこだけなんですね、はい、でそこにラーメン屋さんとして入ってるってことですね。
地下のラーメン屋と言っていただければ店名を言っていただければ
あ、極みラーメン、
はい、旅行会社の方であれば
だいたいご存知ですか。
だと思います
。あ、じゃあもうハワイではもう有名なラーメン店さんということですね。
だといいですけど
もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
丸3年経ちました。
丸3年、
はい、
ちなみにどんなタイプのラーメンを店で出してらっしゃる。
はい、あのいわゆる簡単に言うと、
ええ、
鶏ベースの
鶏ベース
東京醤油ラーメン。
あ、東京醤油ラーメン。
今はちょっと、
はい、
あのカツオの節の味が強く出るような形の醤油味になってますけど、は
い、ええ、
細麺を
東京ラーメンと呼ばれるようなタイプの
そうです
ものということですね、はい、で基本的にはそのラーメンに対する考え方、あのお店で出してらっしゃる、はい、ラーメンの考え方って、
これはあの毎日食べれるようなラーメンを、
毎日食べれるようなっていうことですね、はい、じゃあ逆にそのインパクトとかガツンというのタイプじゃなくて、あ、明日も来ようかなっていう。
そうですね、
うん、
ほのほのと美味しいからまた明日も来るぞと。
あ、はい、なるほど。逆にその毎日食べていただくことがコンセプトになってるわけですね。
そうですね。でそのためにはお店を始めるときにやっぱりラーメンはファーストフードだっていうふうに思ってまして、早くに、
はい、
早く出すことと、はい、熱い状態で出す。
あ、なるほど、
はい、でそこそこ美味しいっていう、それを
そこそこでいいですか
いや、その3つは完全にやっぱりレベルを超えてればお客様来てもらえるんだと、
はい、あ、なるほど、はい、最近はどうなんですか、お客さんの入りとしては。
大変毎日来ていただくようなお客様もいらっしゃって。
あ、そうなんですか、
はい、ありがたいと思ってます。
いいですね。やっぱ日本人の方が多いんですかね、
はい、そうですね、圧倒的に地元の方でいうと、
ええ、
ワイキキに勤めていらっしゃる日本人の方、
はい、
あとは旅行で来られている方々、
はい
はい、
今後のその極みさんの展開としては、
できれば、ええ、私どもあの他のラーメン店さんと違って、
はい、
まあハワイのラーメン店さんと違って、ええ、要はあのラーメンを主体にだけしかやってませんので、
はい、あれですか、他のお店とかあのご飯物とか
あの定食類をやっていかないとやっぱり市場の規模、マーケットサイズもあるんで、ですから今後ハワイでは、なかなかお店を出す場所が多分限定されてくるので、できれば、運試しのために
運試し、
日本でやってみたいっていう思いもありますし、
日本でちょっとやっていただきたいですよね、
は
い、
ただ、日本では怖いのでメインランドに行こうかと、
いわゆる本国
お山の大将になれるところがいいんじゃないかと。
ニューヨークとかロスとか、
そ
っちの方ですね。
ロスとか、ニューヨークとかって、そっちを向いて行った方のが、お山の大将になれるところがあるんじゃないか
なかなかよくね、アメリカに行かれた方はあのなんかアメリカ美味しいラーメンがなくて、なんかいい店出してよ崎さんなんてよく言われるんですけどね、
まあいや、まあ、そういうお話もあるんですけど、なかなかやっぱり異国の地で美味しいラーメン屋さんをやっていくっていうのはかなり大変だと思いますね、はい、
そのハワイでお店を出される苦労と、はい、まあ、日本で出される苦労っていうのは別な苦労っていうのがあると思うんですが、はい、その辺はどうなんですか。
おそらく私はまだ日本でお店を出してないので、あれですけども、 ハワイほど材料を集めるのに苦労はしないだろうというふうに思ってるんですね。材料の種類とか、
ハワイは大変なんですか、やっぱり材料の集めが、
なかなか日本からのものを集めるっていう部分でいうと数は限られてますし、値段もおよそ 1.5 倍から倍ぐらいに多分なってると思うので、
そのなんていうんですか、質も違うんでしょうね。
そうですね。ですからある意味では私が簡単に今思っているのは、日本で同じラーメンが再現できたとすれば、こんなこと言っておかしいんですけども原価率は半分近くまで下がるはずだと。
ああ、そうなんですか。じゃあ結構、じゃあコストをかけていいものを集めてる、
いいものっていうか日本のものを使えばそうなってしまうっていう、そんなに数もないですから。
そういうことなんですか、じゃあ結構苦労されてるわけです。まあ、基本的に今ハワイの材料を中心に、
そうです、ハワイで手に入るものを
頑張ってやってらっしゃるわけですね。
日本からお願いして持ってきていただいてるものもありますけど、
基本はあのハワイで調達してると、それがじゃあ日本でやるっていう風になった場合、もしくはそのロスとかニューヨークでやるってなった場合、また環境が変わって逆にやりやすくなるであろうっていうことなんですね。はい、
アメリカの本土に行った方が今と同じ環境なんだろうというふうに思うんです、ね、ですから同じやり方で、まあ、土地が変わる分だけっていう。
広いですか、集めやすくなったりとかありますよね。
いや、それはないと思います。
それはないですか。
はい、日本のものを扱ってる商社さんというのは同じですから、はいはい、商品としては同じものを扱ってる。
なるほど。
ただし同じものは供給してもらえるっていう、そういう安心感は。
あ、そういうことですね。はい、じゃあどっちで勝負をするかということで迷ってらっしゃる
んですね。おそらく日本でやると、あの鶏肉の形状も違いますし、材料自体の味が随分変わってくるんだろうというふうに思うので、あの同じ味を作るっていうのは多分できないんだろうと思うんですね。ですからそれがどこが本当なのかっていうでもその分美味しいラーメンがもしかしたら作れるかもしれないという思いは実は日本でした時のイメージとしてはあるんですけど、
それはもう近い将来っていうか、もう割ともう身近なところに。
そうですね、できればここ1年ぐらいの間で、
ここ1年ぐらいで夢を形にしたいっていう感じなんですね。
そういう思いはあります、
ね、素晴らしいですね。
だんだんそういう準備っていうか体制も整ってきたので、
私もですね、早いとこね、まだ2店舗に増える前に行っとかなきゃいけないなと思いますけどね。
ぜひ
なんとか今年中には本当行こうと思いますよ。
ぜひお願いします、
あ
の私の秋が来ないうちに今の店に留まってる間に。
そうですか、
はい、
わかりました、本日はですね、ハワイの極みラーメン店主佐藤さんに、お話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はですね、ハワイの極みラーメンの店主佐藤さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
ハワイのですねラーメン店、あの私もよく噂に聞くですね、食べに行かなきゃいけないラーメン店としてですね記憶に残ってるんですけども、
ぜひ来ていただきたいと思います。
今回はあの東京へ来られたのはどんな感じで。
今回はあのプライベートな用事と、はい、もう一つあのビッグサイトでやってるレストランショ ー、
あ
ーこれであの、ね、厨房の新しいあの機械を、見に来ました。
あ、なるほど、なるほど、
はい、
でいつもあのやってるコーナーでですね、おすすめ3軒というのをやらせていただいてるんですね、
はい、
で今回は佐藤さんには特別ですね、あのラーメン屋さんを始める前に印象に残った3軒とラーメン屋さんを始めたその後で印象に残った3軒、
はい、
合計全部で6軒ご紹介いただこうかと思ってます
、はい、
よろしくお願いします。
あのラーメンを始める前というということなんですけども、
はいはい、
これはあの私がラーメン屋を、ラーメンを始める、
はい、
まあ、ベースになってるんだと思うんで、
はい、
3軒というのを挙げていきたいと思ってるんですけども、
はい、これはあれですか、幼少の頃から、
もしくは幼少ってそんな変わりことじゃないんですけど、小学校の頃から、ラーメン食べに行くの好きだったんで、
はいはい、
非常にもう今はもうおそらくないと思うんですけども
、あ、もうなくなっちゃった店なんですか、はい、なんていうお店でしょうか。
玉吉っていう。
玉吉、
はい、
これラーメンはどんな感じのメニューなんでしょう。
要は中国の方がやってらっしゃったお店で、
はいはい、
麺はあの平打ち、今でいう平打ち、
はいはいはい、
で少し波が打ってまして、私はもうそこではもうタンメン、玉吉のタンメン、
タンメン、
まあ、野菜が、
野菜がいっぱい入ってるんですね。
で、あの塩味で、
はいはい、
私はこの時に初めてキクラゲっていう素材がこう これ何なんだろうって言って、キクラゲっていうの、今でも覚えてますけど、
これ場所はどこにあったお店ですか？
これは藤沢本町、
藤沢、
神奈川県の藤沢本町。
なるほど、
ですから昔の目白さんがあった方、
目白さんがあったところ
の付近だったと思います。
あの辺りに、
はい、
藤沢の玉吉ですね、のタンメンですね、はい、じゃあ2軒目は、
2軒目は高校時代によく学校の帰りに寄った、茅ヶ崎の駅の近くにある北京亭っていう、
北京亭ですね。北京亭は都内にも何軒かあるんですが、関係あるんですかね。
系列は確か息子さんが寒川の方、寒川っていう、やっぱり茅ヶ崎からちょっと奥に入ったところでやってるのが、多分今はもしかしたら残ってるかもしれませんけど。
どんなタイプのラーメンをよく頼まれてるんですか？
これ北京亭の太郎麺っていう名前で、
太郎麺、
はい、
太郎麺じゃないんですね。
太郎麺、太郎麺というふうにカタカナで書いてあってですね、
具はどんな具なんですか？
具はキャベツと、
キャベツ、
ニラと玉ねぎ、
いわゆる野菜がたっぷり、
そうです、ひき肉が入って、
はい、
でそれがかきたまでとろっとした、
あんかけですね、
あんかけ風になってまして。
なるほど。
で
具だくさんですね。じゃあ
具だくさん、いや麺もすごく多くてですね、学生のためにあったラーメン屋だったんで。
これ塩味なんですか、醤油味？
醤油ベース、
ね、あ、醤油ベースの、
はい、ですから一回フライパンの中に野菜を炒めて、はいはい、スープを入れて、醤油を入れて、
はい、
それでそれに片栗を落として、はい、その上から卵を落としてくしゃくしゃくしゃくしゃと、
五目ラーメンともちょっと違うんですね。
そうですね、だから一番似てるのは、下に一番底に実は豆腐が入ってるんですけど、
豆腐が入ってるんですか？
それをこう一緒にかき混ぜると蒙古担々麺のからし抜きっていう、そういうなんとなく見てくれはそういう感じのとろっとした
蒙古担々麺中本のからし抜きみたいな感じになるわけです。
そんな感じの、
あ、なんか食べてみたいですね。それもう
非常に
まだありますかね、茅ヶ崎、
多分北京亭は茅ヶ崎の海側に降りてちょっと戻ったところなんですけど、まだあるんじゃないかなと。
じゃあ茅ヶ崎の人からこの情報もらってみましょう。じゃあ3軒目は、
3軒目はこれ仕事をするようになってから、
ええ、
メンバーによく麻雀室で歌歌って帰るとあまり大きな子じゃない、彼の家に随分泊まり行ったことありまして、
はいはい、
その帰り際にタクシー降りてからラーメン食べに行きましょうって連れてってもらったところなんですよ、
はいはい、
それが大井町にある永楽、
はい、あ、永楽ですね。やっと私にも分かる店が出てきましたね一時はどうなるかと思いました永楽はもう知ってますよ、何回も言ってます、ゴミラーメンと呼ばれてるやつですね、揚げネギが香ばしい、これを結構食べてたわけですか、
はい、
心に残る3軒ということですね。
心に残る3軒、
はい、ではですね、ラーメン屋さんを始めた後で東京の、まあ、流行ってるお店結構回られたと思うんですけれども、はい、その中で印象に残ってる3軒も挙げていただきたいと思うんですが、
はい、これはもうごくごく最近行ってるところで挙げさせていただきますけども、
はい、
九段にあるイカルガさん、
はい、九段イカルガですね、はい、ここは今人気ありますからね、
はい、
どんなラーメンを食べたんでしょうか？
和風醤油ラーメン、
和風醤油ラーメン、
はい、はい、平打ちの麺で、
はい、
非常に上品な味のスープ、
はいはい、
はい、
これはあれですか、通常メニューのラーメンよりもこっちの方がお好きと？
私は両方実は食べさせていただいてますけど、
はい、
今はこの和風醤油ラーメンの方が好きです。
なんかこうフェットチーネみたいな、
そうです、
きしめんみたいな、
はい、
割と太めの幅広麺ですよね。あの麺が気に入られた、もしか
して麺とスープ
マッチングですか？
マッチングしてると思います。
なるほど、はい、じゃあ2軒目は、
2軒目は、新宿の武蔵、
あ、新宿の武蔵来ましたか、
はい、
これぞ本当最近だと本当1番人気2番人気ぐらいの両方の感じですけどね、はい、武蔵さんどの辺が
食べに行って、ちょうど正月番組の、
はい、
録音したものを見て、
はいはい、どっちの料理賞ですかね、
どっちの料理賞、
はいはい、あ
で今まではもうテレビで見たりしてたんですけど、はい、実際のお店に行って、食べて、
はい、
味も非常に何て言うんですかね、美味しかったっていう、非常に強烈な印象なんですけど、
普通のメニューを食べられたんですよね。
普通の醤油ラーメン食べて、こってりの方を食べました
。はいはいはい、
はい、一番やっぱり印象に残ってるのはお店の中の活気、
あ、活気ですよね、ちょっとうるさいぐらいの元気よさがありますからね、あそこはね、
いいなっていうふうに、
あ、
はい、
ああいう雰囲気やっぱ佐藤さんの、
私はどちらかというと体育系なんでそういうの好きなんですけども、ただ私どもの店はもうオープンキッチンでもないので、
はいはい、
このぐらい勢いがあったらいいなっていう、これが大当たるゆえんだなっていう感じがしました。臨
場感ありますよね、はい、なんか まあライブっていう感じですよね、はい、なるほど。有名どころが2軒続きましたけど、じゃあ3軒目はどちらになりますか？
3軒目は渋谷にある林
と来ましたか、
はい、
これちょっとまあ、林さんには失礼なんですけども、意外な展開なんですけども、
3
軒目でした。
あ、そうですね、私ここに最近で食べた中で言うと、まあ実は林を一番最初に食べてから、はい、他のラーメンをずっと食べ歩いたこともあるんですけども、
はいはい、
今のトレンドの味だというふうに思ってるんですよね、はい、私が食べた中で言うと、
まあ実際そうですよね、
はい、
う
ん、でその中では、林さんのラーメンが一番、なんていうんですかね、味が濃くて、
はいはい、
それでいて非常にうまく、はい、まとまってるっていう感じ、はい、何が飛び出るのでもなく、ねとーっとしたスープが美味しいなっていう、
ちょっととろみがありますよね、はい、
やっぱりあとは僕は大好きなんですけども、薬味の他に、柚子がついてるっていうのがいいですよね。
そうですね、最近東京でも結構増えてきましたけどね、
私もなんとかトライしたいなっていうふうに思ってるんですけど、
ね、ああそうなんですか。番外にもう一個ぐらいあるっていう話ですけど、ね、
これ本当に今まで有名だって言われながら、食べる機会なかったんですけど、なんつってに、
あ、なんつってさん、
はい、やっぱりこれは品川でいただいたんですけど、
品川で、
はい、
どうでしたか？
これがそうなのかっていう感じで食べました。
あ、結構インパクトありますよね、はい、マーユっていうのが、マーユっていうのは他のお店でも経験されたことはあるんですか？黒いニンニク油っていうのは、
まあ、多分今まであ
んまりなかった。逆に言うと何回かあったんだけども、それ
をそういう意識はしてないで食べてますから。
なるほど、
おそらく九州に出張に行ったりしてる時に多分同じようなも食べてるんだろうと思うんですけど、マー油っていう存在を知りながら食べてはないので
それを上回るインパクト、ガツンという印象があったということ
ですね、はい、
なるほど、わかりました。じゃあちょっと一回整理しますけれども、はい、昔ということでいきますと、大井町にあった永楽、
はい、
藤沢にあった玉吉、これは丹麺ですね、
はい、
茅ヶ崎にあった北京亭、
茅ヶ崎にあったり、まだあると思います
。茅ヶ崎では茅ヶ崎にある北京亭ですね、
はい、そうです。
でこれが結構昔、心に残っている3軒、
はい、
で最近の、食べ歩きの中で3軒挙げるとすると、九段下にあるイカルガと、
はい、
新宿にある武蔵、
はい、
渋谷の林ということですね、
は
い、
そうです。
で番外編としまして、品川で食べたなんつったよと、
はい、
これが良かったということですね、
はい、
はい、じゃあ皆さんも参考にしてですね、全部で7軒挙げていただきましたけれども、よし、じゃあそこまで言うんだったら行ってみようじゃないかということですね、足を運んでいただければというふうに思います。今日は佐々さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、第33回トラさんラジオ、無事終了いたしました。この放送がですね、流れる頃はですね、確かのラーメンスクエアで、ラーメントライアウト優勝者のアッテリメンですね、なんか店名を変えたらしいんですけどね、もともと軽井沢にありましたロコというお店だったんですけれども、東京進出にあたってアッテリメン東京だったかな、アッテリメン東京ロコでしたかちょっと忘れてしまいましたけども、4月7日にオープンしてるはずです。ラーメントライアウトの優勝店ということでですね、ぜひ皆さんも食べに行っていただければというふうに思いますけどね、私もそのオープンの日に一応行く予定にはなっておりますが、この放送される頃には多分行ったという過去形になるんじゃないかと思うんですけどね、すごい人たちの中でですね、勝ち残った味というのはどんなものなのかということをですね、まあ、皆さんも食べに行っていただければというふうに思いますので、ぜひとも立川まで足運んでいただければというふうに思います。そんなこんなで第33回トラさんラジオ、これにて終了いたしたいと思います。次回は4月25日を予定しておりますので、またお楽しみ、楽しみながらお待ちくださいということで、どうも今日は本当にありがとうございました。